鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根をやはり伺っていこうという番組なんですが、参議院選挙がこの間終わりまして、そのいろんな政党が子育て支援みたいな話ってたくさんしてたんですけど、私ちょっと子供がおりませんので、どんなに親御さんの立場からすると子育てって、楽しくもあり大変でもあるということを、NPO 法人を作って、そのきめ細かい、ケアをしようということを立ち上げようとしているというか、立ち上げた方をお呼びしました。NPO 法人リスマイリーの代表理事でいらっしゃいます山口真由美さんです。本日のテーマは訪問型病児保育ということで参ります。鈴木聡の栃木の元気。山口さんのプロフィールを簡単にご紹介します。 NPO 法人リスマイリーの代表理事でいらっしゃいます山口真由美さんです。1973年の大阪のお生まれで、聖母学院短期大学という、ミッション系の大学で学ばれまして、その後1992年に JR 東海に就職されまして、その後オーストラリアにワーキングホリデーで、バックパッカーのような生活をされて、その後結婚を機に上京、そして千葉に転居され、ご長男次男を出産後宇都宮に転居されまして、今のお立場ということなんですけれど、防犯カメラの会社に就職したり、美容液を売る販売事業などを進めながら、今回のこのリスマイリーを立ち上げるということになったということなんですけれど、この訪問型病児保育ってさっぱり私はわからないので、根掘り葉掘り聞いてみたいと思います。ということで山口さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この間偶然お会いしまして、なんか面白そうなんで、よく読んだらよくわからないんですけど、この、まず訪問型、訪問型は訪問するんですね、きっとね。
そうです。
誰がっていうか、
スタッフがですね。
スタッフが病児保育ってことは、病児って何ですか？
病児っていうのは、ずっと病気を持ってるお子さんではなくて、インフルエンザとか風邪とか、そういう突発性な病気に関わったお子さんのことについてなんですけども、そういうお子さんを病児っていうふうに呼んでいます。
じゃあその日常で、今日はその子病児だけど、健康有料事務の日もあるし、そういう使い方でいいんですね。
そうですね。
訪問型病児保育って何をするんですか？
訪問型病児保育っていうのは、例えば普段保育園に通ってるお子さんが熱が出た時には、お母さんもしくはお父さんに熱が出たので迎えに来てくださいっていうふうに幼稚園とか保育園側から連絡が来るんですね。
そうですよね。
で、その時に、お父さんお母さんお仕事をされてるので、なかなかそれを抜けて子供を連れに行けない、迎えに行けないって言った場合が多いんですが、そういうお子さんたちを私たちが迎えに行ってご自宅で看病するっていう、そういう仕事です。
じゃあ例えば私サトシ君っていうお坊ちゃんが、すごい綺麗なお坊ちゃんが、綺麗かどうか、ちょっと病気になりました、風邪ひきました、いるとうつっちゃうし、いろいろケアも大変なんで、普通はお母さん来てって言っても行けないという場合に、山口さんか、山口さんとこのスタッフの人が幼稚園まで迎えに行くんですね。そして連れてきて、どこに連れてくるんですか？
場合によっては病院に連れて行って、それからご自宅に連れていくっていう。 パターンもありますし、はい、もしくはもう前の晩から熱が出てる、明日保育園にも行けないっていう状況の時には、うん、前の日の夜にご連絡をいただいて直接ご自宅に行ってお母さんが会社に行く前にお子さんを預かる、そしてそのままご自宅で面倒を見るっていうようなシステムですね。
あ、そうすると、はい、お父さんお母さんが、
はい、
まあもちろん仕事よりね、はい、子供のが大事に決まってるけど、はい、まあ、そのまあ社会的な立場もあるんで、はいはい、そう頻繁には抜けられない、
はい、
まあ、分かるんですよね、皆さん子供育ててとか分かるんだけど、はい、そこを補うっていうことなんですね。
そうですね、今現在宇都宮市には、
はい、
まあ、ホームページで確認するだけでは4施設訪問型ではなくって、うん、施設型の病児保育っていうのはあるんですね。でそれは再生会とか、
あ、病院に併設されてる、
はい、そうです福田子どもクリニックさんとか、はい、病院に併設されてる施設型の病児保育っていうのはあるんですけども、はい、ただ訪問型っていうのはまだまだ今一般的にはなくって、私たちがそのまあ先だってというか、あのパイオニア的な存在でっていうふうにはなっていますね。
再生会病院のに併設されているところは、
はいはい、
まあ、要は治療の環境はベストですけど、
はい、
そこに お母さんいないですもんね、
は
い、
そうですねあと定員がすごく少なくって、再生会ですら定員が12名 でその4つの施設、今28年度はホームページには載っていないんですけど、はい、2つ施設が増えて6つの施設の合計でも30名のお子さんが定員なんです。
あ、まあ、それ宇都宮市内
って宇都宮市で
子供がある、
はい、
まあ、例えば今日だったら今日の、
はい、
30人病気っていうことはない、もっといますよね。
インフルエンザの時期なんかも
う、あ、そうか、
はい、学級閉鎖になるぐらいたくさんのお子さんが病気になるわけですから、
はい、
その時にその病児保育の施設があることは知っているけれども、うん、いざ使おうと思ったら定員で使えないとか、あとはあることすら知らないお父さんお母さんもいらっしゃいますね。
私も今日お聞きするまで病児って言い方すら知らなかったんで、
はい、
でもそういえばそういうことってね、
はい、
子育ての過程で何回となくあるんだけど、
はい、そうですね、はい、
それが心配で仕事できないっていうのもまた困っちゃいますよね、
うん、そうですね。もう実際その日にお客さんとの打ち合わせの予定が入っていたり、
うん、
例えばお医者さんでオペのもう約束が入っていたりとかすると、
あ、なるほど、
はい、子供が病気だからってそれをやめるわけにはいかない立場の方もたくさんいらっしゃるんですね、
うん、
そうすると子供を置いていくわけにもいかない、どうしようってすごく悩んでいらっしゃる方も実際いらっしゃるんですよね。
でも逆に、
はい、
今までなんとかそれで、
はい、
皆さん頑張ってきたってことですね。
そうですね、まあ、今まではじいちゃんおばあちゃんが近くに住んでいたり、
なるほど、
今現在はもう本当に核家族化っていうのが進んでいますので、なかなかそういう今までの状況とは変わってきて、誰も見てくれる人がいないとか、
うん、
転勤の方も増えていますので、
うん、
近くに親御さんがいらっしゃらないっていう方たちはもう他に手がないっていう状況でも会社を休むしかないっていう選択肢が出てくるんですよね。
そうか、その辺でもやっぱりまあ、高齢化とか、
はい、
まあ、少子化っていうのはこの場合は子供が少ない方がいいかもしれないですけど、はい、
そうですね、
そうすると兄弟も少ない、おじさんおばさんもいないから、
はい、
代わりにやってくれる人は圧倒的に、
はい、
その子の周りには少ないっていうのが、はい、
そうですね、
現状なんですね、
はい、しかも今高齢出産の方も増えていますので、子育てをすると同時に今度は介護も入ってきてるんですよね
あ、そうか、
そうです、もうどっちも見なきゃいけないっていうのが、結局見るっていうのがお母さんっていうのが、うん、そういう立場を担うのが多いですので、うん、
はい、
もうお母さん手一杯になっちゃって、あっちもこっちもって、うん、結局会社辞めざるを得なくなっちゃうっていう方も多いです、う
ん、なるほど、
うん、
山口さんもお子さんお二人ですよね、
はい、
育てられた経験から、
はい、
そういうことは 困ったことってのもあったんですか？
私実はシングルマザーで一人で子供を育てたんですけども、はい、ただ私が離婚した時には下の子が小学校6年生でしたので、はい、そんなに病気をした時にどうしても会社を休んで何日間も会社を休まなきゃいけないっていうことはなかったんですけども、はい、これがもっと1歳2歳のお子さんを抱えて離婚された方はもうどこにも頼るところがなくって、うん、もう本当に辛い思いをされてるだろうなっていう経験から、そのそういう方たちに共感できると思ったので、うん、この事業を立ち上げようって思いました。
私も想像の域は出ませんけど、はい、そういうことでちょっとまあ我慢しちゃうっていうか、
はい、
本当は仕事に打ち込みたいんだけれど、はい、っていう方いっぱいいて、
はい、
今安倍政権が1億総活躍って言ってるんですけど、
はい、
その1億っていうのはおそらくそういう例えば手に職があるお母さん方が、
はい、
そんなことで仕事がね、
はい、
妨げられていることを何とかしようっていう話に今聞こえてきたっていうか、はい、山田さんの話を聞いてて聞こえてきました。
そうですね、本当に今女性って貴重な労働力になっていますので、うん、そういう方たちが今役職好きの方もとても多いんですね、うん、
はい、
でそういう責任ある職に就いている方もそうですけども、シングルの方って非正規でパートタイムで働いている方がとっても多いんです、うん、
はい、
そうすると病院に連れて行ったり保育園に迎えに行ったりしてその時間お手当がもらえないってなると、
うん、
実際すごく低所得で働いていらっしゃる方が多い中で、うん、子どものためにお給料がもらえないってなると、その貧困の負のスパイラルが抜けられなくなってしまって、
そうか、
結果的にそれが子どもに虐待っていう形で向いてしまったり、
そうか、
でも本当に私も子どもを抱えてシングルになった時に思いましたけども、やっぱり子どもがいなければもっと楽に生きられ、経済的には楽になりますよね、
うんうん、
でも、まあ、私たちは子供のために仕事をしてるっていうのが主ですので、うん、そこまでこう子供に悲惨な気持ちは向きはしませんでしたけども、
はい、
でも弱い立場に立った時にもういろいろ考えてしまって、うん、自分を見失ってしまう方もいらっしゃらないとは限らないですよね、うん、でそんな時に誰かが手を差し伸べてあげるとか、あとは選択肢の中にこういうものもあるんだなっていうことを知っていただくことで随分気が楽になるんじゃないかなとは思います。
そうですよね、
はい、
もう大海原に投げ出されたような感じの人が、うん、まあ、そういうところにこう流れ着いた、
はい、
もうね、丸太がなんかなんかもしれないけど、
うん、 そうですね、
それがあるとないとではえらいね違いますよね。
ただもう全然行政からの補助っていうのは受けられない状況で私たち活動をしているんですね、
うん、
で施設型の病児保育っていうのは行政からの補助が出てるので、
はい
はい、金額も安い金額でお子さんを見てあげることができるんですけども、私たちはなかなかそういう金額の設定っていうのができないでいますので、うん、
はい、
なのでそこでどういうふうにしたらいいかなって考えたときに、企業さんが福利厚生としてこのシステムを使っていただいて、
うん、
そこで働いている社員さんは安く使えるよっていうふうにしていただけると、みんな、
あ、なるほどね、
はい、労働力となるそのお母さんが休むと企業さんも困るわけですから、うん、子どもを見てもらうっていう点では子どもも助かる、お母さんも助かる、企業も助かる、うん、そしてそれに参加する子どもを見る方も社会に参画することによってみんなが助かるっていう仕組み作りを目指しています。
さすが、そうか、
はい、
まあ、言葉はちょっと硬いですけど、法人向けサービスみたいなことが、
はい、
実はこの運動といったらいいのかですね、はい、こう広げていくすごくキーワードになりそうですね。
そうですね、そうです、そうやって企業さんがお金を出してくださることによって個人でも貧困というか経済的に裕福でないシングルのお母さんたちも安く使えるような形になっていくと思っていますので、うん、さらにそうやって使ってくださる方が増えれば行政もそれだけニーズがあるっていうことが分かってくると、うん、無視できない状況になるんじゃないかなっていうことを期待してはいます。
なるほど、まあ、企業さんが、はい、まあ、実際にそのスタッフの方にお支払いするお給料以上に、
はい、
その運営にちょっと協力しようみたいなことで、
はい、
まあ、これまあ CSR という、
はい、
企業の社会的責任という観点からも、
はい、
社会的って、
はい、
まあ、いろいろやってるんです。皆さんゴミ掃除したりね、
はい、
やってるんですけど、これからはこの部分に あの注力するのが本当に社会的。
そうですね、そういうふうに考えていただければありがたいなと思いますね。
なんかそんな深いことやってたの、
はい、実は
知りませんでした、
はい、お見知りおきください、
はい、よくわかりました、
はい、
で、あの4月からこの曲聴くとちょっと元気になっちゃうんだよねっていう曲を出ていただくゲストの方に1曲選んできていただいているんですけど、はい、山口さんが選んでいただいたのは小田和正さんの、はい、そんなことより幸せになろうって、はい、なんかすごいタイトルなんですけど、はい、それをワンコーラスだけ聞いてみたいと思います、
はい、そんなことより幸せになろう、誰にも負けないくらい幸せになろう。
ということで小田和正さんのそんなことより幸せになろうって、
はい、
なんかちょっとよく歌詞を聞いてみたんですけど、はい、これなんでこの曲選んでいただいたんでしょうか、
はい、これ実は私以前勤めていた会社のお客様が私が離婚したっていうのを人捨てに聞かれて、で私に連絡をくださって、うん、よかったらお茶でもしましょうっていうふうにご自宅に呼んでくださったんですね、
はい、
でそのお客様は60代のお客様なんですけども、昨年の末にご主人様を亡くされまして、うん、でそれであのやっぱり離婚と死別とは違いますけども、はい、一人で頑張って子供を育ててるっていうのをそのお客様はご存知でしたので、私その方もその CD をお友達にもらったそうなんですね、
うん、
でいつももう本当に半年経ってもずっと泣いて暮らしていらっしゃる、
うん、
それを見たお友達がそんなことよりも自分が幸せになるんだよっていう風な気持ちを込めてくださったっていうんですね、うん、でそれと同じように真由美さんも離婚して大変だけどもでも頑張ってって負けないでっていう風に CD をくださったんですね、
うん、
だその時にその気持ちが本当にありがたくって、もうそうだなって、もういろんな本当に問題ってたくさん日々ありますけども、うん、大変なこともたくさんありますけども、そうか私は幸せにならなきゃいけないんだなって、子供のためにも幸せにならなきゃいけないっていうことを改めて感じさせていただいた曲だったので、これを聞くとその気持ちがこう蘇ってきて元気になりますね。
そんなことの中にいろんなことがあるけど、
はいはい、
一番自分の幸せをちゃんと見て生きていくのが大事だよっていう歌なんでしょうね。
そうですね、
なるほど。そのお友達もぜひね、
はい、
元気になっていただきたいと、
はい、本当に元気になっていただきたいですね。
で、まあ、その方はこのリスマイリー始めたのって知ってるんですか、
はい、始める前にこういうことをこれからしようと思っているんですっていうことをお話しさせてはいただいたんですけども、
はい、
改めて伺おうかなとは思っています。
この NPO 法人の名前がリスマイリーっていうの、
はい、
リスのなんかキャラクターがついてるんですけど、
はい、
これリスマイリーってどういう、
はい、リスマイリーっていう初めのリスっていうところが、
はい、
ラテン語で笑顔っていう意味なんだと聞いたんですね、で、リスマイリーのリで切って、リスマイリーにした時にリってあのリターンのリで再びっていう意味があるんですけども、うん、リスマイリーで再び笑顔になろうっていう、どこを切っても笑顔になるっていうことを語源にしていますので、
うーん、
もう子育てが大変だって思っていらっしゃる方も こういう私たちの活動を知って、こういう仕組みを使っていただくことによって笑顔になっていただければいいなっていうふうに思って、みんなでつけた名前です。
言いやすいし、
はい、
意味も深いし、
はい、
ちょうどこの山口さんがされようとしていることをもうぴったり表している、はい、いい社名法人名だなと思いました、は
い。
まあ、もしかしたら人間どこを切っても笑顔なんかもしれないけど、
あ、そうです。
まあ、切り方間違うとちょっと、はい、変ね、傷がついちゃったりするんで、はい、その切り方に当たる部分が、
はい、
この皆さんの活動に、
そうですね、
まあ、ケアっていう部分で、
はい、
でこのスタッフの方は、
はい、
まあこれから正式に設立っていうことなんですけど、
はい、
結構もういらっしゃるんですか？
いえ、あのスタッフっていうのは、はい、今の理事として一緒に活動してくださってる人たちはいらっしゃるんですけども、はい、皆さんそれぞれお仕事をお持ちで、はい、もう完全にボランティアで、もう何の報酬もなく、はい、毎回会議でいろんなことをこうすり合わせていってるんですけども、はい、実際これが始まった時にはお子さん、病児のお子さんを見てくださるスタッフっていうのは、うん、今あるファミリーサポートサービス、ファミサポ、
はい、ファミサポ、はい
はい、あれと同じように登録をしていただいて、でこういう事案がありますよってお知らせをした時にじゃあ行きますっていうふうに言っていただくような、私たちが間をつなぐっていう活動をしていくつもりですので、例えば私たち一つの資格として捉えているのが12年間子育てをしたっていうことを一つの資格としてるんですね、はいはい、なので、小学校6年生までのお子さんをお持ちのとか、あとは以前看護師保育士をしていましたっていう潜在保育士さん、うん、看護師さんとか、あとは今現在保育士看護師をしているけども違うことをしたい、社会貢献をしてみたいと思っていらっしゃる方とか、どなたでも登録はできますので、
はい
はい、もちろんあの面接はさせていただくんですけども、うん、ただ資格としてはどなたでもそういう方たちは入れるようになっていますので、
はい、
これから募集を始めようと思っていますので、少しでも興味がある方、子どもを好きだなっていうふうに思っていらっしゃる方は、うん、一度私たちと一緒に活動していただければありがたいと思います。
あの男性でもいいんですか？
男性でもいいです、
ね、はい、男性でも子ども好きな人ね、
はい、そうですね、
まあ、多いですし、
はい、
なるほど。それで7月19日ですから明日なんですけど、
はい、
です宇都宮市の東障害学習センター、
はい、
前のあの図書館のとこですよね。
あ、そうです、コミュセンって言われて、
言われていた、
はい、
そこで19時から、
はい、
これは説明会というのは何の説明会なんですか？
設立の説明会なんですけども、はい、今佐藤さんもおっしゃってたみたいに、あの病児保育って何って思っていらっしゃる方とか、うん、はい、なんかよくわからないけどそういうのをやるんだってっていう方とか、皆さん私たちの活動自体全くご存じない方が多いですので、うん、そういう方たちに対して、
うん、
あのラジオで言ってたあれは何だろうって思った方に、
ど、
はい、どなたでも参加無料で来ていただけますので、
はい
はい、あのさっきお話した法人さんとか個人の方とか、うん、登録してみたい、利用してみたい、どなたでも大丈夫です。
まあ、お仕事として お手伝いしたい人もよければ、
はい、
ぜひうちの会社で応援する、
はい、
あるいはその社員の方 の、 あの福利厚生の一環でそれを使いたい、
はい、
あるいはそれの2つに当てはまらないけど何やるんだろうなって、はい、まあ、私のように病児って初めて知ったぐらいですから、
はい、
まだまだその、ね、言葉自体知られてないと思うんで、
はい、
それをあのちゃんと説明してくれるわけですね。
そうですね。で実際うちの子供はそれに当てはまるのかなっていうお母さんたちも、
はい
はい、来ていただければ私たちの活動を分かっていただけるかなっていうふうに思っています。
今日お話しいただいた範囲ですけど、
はい、
あのやるべきですね。
そうなんです。
これからどんどんもっと、
はい、
社会がややこしくなっちゃいそうなんで、はい、ちゃんと子供にとっても、
はい、
お母さんだけじゃなくて、
はい、
よそのおばさんとかおじさんも、うん、あなたを見てんですよっていうのは、うん、とてもいいことだと思いますね。
そうですね。本当に社会全体で子供を見るっていう昔ながらのそういう仕組みをもう一回取り戻せることができたらいいなと思いますね、う
ん。まあ、それでリスマイリーなんですね。
はい、そうです。
でこれ最初いろいろお金がかかったりするじゃないですか、設立、
はいはい、
それをクラウドファンディングで寄付支援システムですね、
はい、
を使ってやってるってことなんですね。
そうです、
はい、どういうことですか、はい、これ
クラウドファンディングって全国から、まあ、全世界からなんですけども、
はい、
あのこういう活動してるっていうことを言った時に、あ、じゃあそれはいいことだからお金寄付するよっていう方たちがどこからでもネットを使って寄付ができるシステムなんですね、うん、
はい、
でそれを 初めに目標金額を設定するんですけども、はい、一番初めに設定したのが100万円だったんですね、
はい、
で100万円というのが丸3日で100万円超える金額が寄付として集まりまして、
すごいですね。
そうなんです。
まだこういうメディアに出る前ですか？
出る前です。Facebook だけで読みかけたんですけども。
じゃあよほどこれ企画って言い方あれなんですけど、
はい、
このプラン自体がぴったりなんですね、はい、世の中
と。そうですね。寄付をしてくださった方の多くが首都圏の方だったんですね。東京からの方がとっても多かったんですが、
すごいな。
東京と大阪ではもうすでに NPO 法人の病児保育っていうのが成り立ってるんですね、うんうん、
はい、
でそれを知ってる方たちがこれは必要だよねって寄付をしてくださったと思うんですけども、なかなかその郊外のこういう宇都宮とか栃木県っていうのは今までなかったのは、うん、そういう首都圏のところは交通公共機関がしっかりしていますので、うん、そういうのを使ってお子さんを見にスタッフが行くっていうことができていたんですけども、私たちの地域は車社会ですので、うん、そういうモデルケースってまだないんですね。なのですごくいろんな地域の方たちから注目されているのが、この郊外の地域栃木宇都宮で成功すれば他の茨城だとか仙台とかそういうところでも使えるようになりますので、たくさんの方が注目してくださっているというふうに聞いています。
じゃあちょっといい感じの出だしで。
そうです ね今現在は
この番組もそれ のサポートになったとしたらとても嬉しいので、
はい、本当にありがとうございます。
聞いている方で、はい、どなたでもこれからみんなで子供を地域で育てていくっていうことは同じだと思うので、
はい、
最後に何か一応200万人の方が聞いていると思うので、はい一言あれば、
はいはい、私たち訪問型病児保育リスマイリーはまだまださっき申し上げたみたいに何もわからないところから始まっていますので、決まっていないことをこれから決めていくそういう団体です、うん、ですので皆さんがこういうのどうなのとか、こういうことには対応してくれるのっていうふうに質問していただきましたら、それに対してどうしようっていうふうに考えて、
なるほどなるほど、
はい、結論を出していきたいと思っていますので、ぜひ皆さんでこの団体私たちリスマイリーを育てるっていうふうに考えていただいて、そして私たちは皆さんの困ったっていうことに応えるようなそういう団体でありたいなと思っていますので、ぜひご協力お願いしたいと思います。
わかりました。共感を感じましたんで、はい、周りの人に触れ回りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本日は NPO 法人訪問型病児保育のリスマイリーの代表理事でいらっしゃいます山口真由美さんに来ていただきました。引き続きご活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。鈴木聡の栃木の元気、30分でよく分かりましたので、人にここまで分かれば言えるんですけど、先ほど山口さんがこの団体はこれからできるので皆さんの希望を入れてそういうふうにこう作っていくって、これから の企業経営というか、お客さんが何本当は欲しいんですかってなかなかマーケティング的に聞き切れてないんですけど、その成功例になるような気もして応援したいと思います。というわけで30分いかがでしたでしょうか。この、病児保育っていうのは私全然馴染みがないんですけれど、体半分ぐらいですね、子供いませんけど社会の子供にとっては親なので、そういう自覚が芽生えた記念すべき日となりました。鈴木聡でした。